はようございます。10月ももう最後の、手術礼拝ということになりますね。来週の日曜日の礼拝はもう11月ということで、皆さんは今年は早く感じるでしょうか、それとも長く感じるでしょうか、遅く感じるでしょうか。なんかコロナでね、こう一時時間が止まっちゃったみたいな感じで、旅行に行く計画とかそのようなものがあった方も行けなかったりでですね、そのことによって早く感じたり、あるいは遅く感じたり、いろいろなんじゃないかなと思います。私も今月27日からですね、イスラエルに、行く予定だったんですけれども、今入国できませんね、残念ながら。まあ、このコロナが収まってからまた企画しようかなというふうにも思っております。さて、先週で33回にわたりました山上の説教のメッセージが終了いたしました。また何かこうシリーズでメッセージをしたいなというふうにも考えておりますけれども、そのためにはちょっと準備期間も必要ということで、しばらくあちらこちらからの、あちらこちらの聖書箇所を紐解いていきたいというふうに思います。今日は使徒言行録の6章7節を司会者の方に読んでいただきました。もう一度読んでみたいと思いますが、このように書かれています。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入ったということですね。こうして神の言葉はますます広まったというふうに、記録されています。まあ、具体的にはこの弟子の数が非常に増えていったということですね。弟子ということですから、ただ信じたというだけにとどまらない、まあ本来信仰はそこでとどまるものではないんですけれども、はい救われましたさようならではなくて、本当に一緒に従っていこうと、そういう人たちが非常に増えていった。そして祭司も大勢この信仰に入ったとわざわざ書かれています。なぜ、特に祭司が取り上げられてですね、この祭司もたくさん仲間になったんだというふうに、記録を残そうとしたんだろうかというとですね、まあこの祭司という人たちは当時の、まあ、エリート特権階級でした。この神殿を司っているわけですけれども、まあ、ある意味腐敗していてですね、非常に多くのこの収入を得られる、そういうシステムにもなってしまってたわけですね。そういうことでお金持ちもでもある、そしてまた尊敬も受けているということでですね、まあ、特権的な階級であったわけです。と同時にこの人たちはこの旧約聖書を信じ、旧約聖書を伝える誠の神様を信じてましたけれども、復活であるとかですね、まあいろいろこの、まあ、私たちがキリスト者として信じていること、あるいはイエス様が伝えたことと、を信じていなかった、そういう人たちなんですね。まあ、天使なんてはいないよ、死んだらもう終わり、復活はないよ、という、そういう信仰の持ち主でしたから、その人たちが、いや、イエス・キリストは死んで、そして蘇られたんだ、ということを信じて仲間に入ったということは、とても大きなことであるわけです。ですからわざわざここで、祭司も仲間に入ったんだよ、ということを伝えているんだと思うんですね。さあこの言葉が、神様の言葉が広まっていき、そして多くの仲間が加えられていったということを読みますと、まあ、私たちの教会にも同じことが起きてほしいなというふうに思いますよね。毎週礼拝の後で、この礼拝終わったすぐ後ですね、この報告がなされて、その後皆さんでこう祈りの時を持つ、必ずこの最初の祈りとして毎週の礼拝が豊かなものであり、そしてまた新しい仲間が加えられるようにという祈りを皆さんとしています。この祈りはまさにですね、この御言葉が広まって、そして仲間の人がたくさん増えたというこの言葉がこの教会にも実現してほしい、そのようにしてくださいという祈りであるわけです。さあこの今日の6章7節一節だけでしたけれども、何が始まりで多くの人が救われたのか、何がきっかけで多くのですね、人々がこの教会に仲間に加えられたのか、そ そのことについて神の言葉が広まったからだと、こういうふうに書かれています。神の言葉がますます広まって、その結果としてエルサレムで多くの人が仲間に加わった、祭司の人も加わったんだ、そう言ってるわけですね。神様の言葉が広まった、これが始まりだったということです。なんか特別ですね、こう人を説得するのが上手な人がいたからとか、すごいこうカリスマ性のあるですね人物がこのいたからとか、そういうことではなくて、神様の言葉が広まった、そのことがこのことの原因なんだ、このことがことの始まりなんだ、ここに鍵があるんだ、そういうふうに伝えているわけです。神様の言葉が広まった、この広まるっていうのはどういうことなんだろうか、ちょっとですね調べてみました。この新約聖書はもともとはこのギリシャ語で書かれているんですけれども、その元の言語であるギリシャ語で見ますとオークサノーという言葉だそうです。そして辞書を引いてみますと、この言葉は発育するとかね、増加するとかね、栄えるとか、あるいは広まっていくとか、まあね、いろいろな意味がこうあるようです。ですから多分日本語では表現しきれないニュアンスがそこにはあるんだろう、あるんだろうなというふうに想像するんですけれども、まあ私なりにと言いましょうか、私の言葉で言うならば、この広まるという言葉、こう訳されている言葉の意味は、もともとその成長する力、発育していく力という、まあ、エネルギーと言いましょうか、そういうものはそこにあるんだけれども、何かのきっかけがないとそれがこう、ね、表に出てこない。そしてそのきっかけがあった、それがこの広まったということの意味だと思うんです。この力が解き放されたというかですね、活性化したということ、御言葉が、神様の言葉が活性化した、だから多くの人が信じて仲間に加わったんだ、礼拝者となったんだ、弟子となったんだ、こういうふうに伝えているわけです。なるほど、神様の御言葉ですなんて言いますけれども、それはそのものはただの言葉ですよね。この聖書もお話の本かもしれません、そういう意味では。あるいはもっと言えば文字の羅列です。でもこの言葉の中にこの溢れるエネルギーがある。私たちを生かし、教会を生かし、私たちを目覚めさせ、教会を目覚めさせ、そして成長させる、発育させる、そういう力がそこに眠っているのだ、そこに埋められているんだ、そしてそれが引き出される、活性化する、その時にいよいよそのエネルギーは私たちの、なんて言うんでしょうかね、私たちを動かすものとなる、教会を動かすものとなる、そういうことであるわけですね。さあ、そうしますとですね、どうしたら活性化するんだろうなって、当然ね、次の質問はそういうことになりますね。どうしたらその眠ってるエネルギーは目覚めるんだろうか、どのようにしたらそのエネルギーは引き出されるんだろうか、どのように神様の言葉に接し、どのようにこの極端に言えばと言いましょうか、文字の羅列であるところのこの聖書の言葉、聖書を通して語りかけてくる神様に対応すれば、そのエネルギーは解き放たれるんだろうか、それを学びたいと思うのです。まあ成長というとですね、2つ考え方があると思うんですね。一つは、まあそれは環境次第なんだと、環境が全てです。環境が整えば成長する、整わなければ成長しない、そういうふうに、考えることもできます。確かに植物なんか見てるとですね、そういうふうに言えるのかなと思ったりしますね。適当な日照と気温、そして水、そういう条件が整えば成長しますし、そのバランスが悪いと成長しません。ちょっと前ですけど、皆さん思い出されると思います。一頃野菜が高かったですね。なんでだろうかと、レタスが200円ぐらいとかですね、 テレビでもこの八百屋さんが出てきてですね、いやー申し訳ないけれども今年はいつもの3倍ぐらいだなんていうふうにですね、言ったりしていました。そういう中でこれはちょっと休めだからおすすめですよなんていうふうにですね教えてくれたり、なんでだったんだろうか、それはバランス悪かったからです。日光があればそれでいいのかと。でも気温が高すぎ、日光の光が強すぎ、そしてまた雨もなかなか降らない、だから成長しなかったわけですね。うちの教会のこの小さな農園もそうです。梅雨が長く雨ばかりの日が続いたかと思ったら、寒い日が続いたかと思ったら、急にすごい暑い日がやってきた。それが続いた。決していい環境ではなかったんでしょうね。どうもこの今年はゴーヤの出来が悪かったですね。ゴーヤってのは簡単なんだなと、もう植えとけばねどんどん出てくるんだななんていうイメージだったですけれども、今年はゴーヤが本当に取れませんでした。あるいは実がなっても大きくならない、あるいはすぐ赤くなってしまう、いうことがありました。キュウリも育たなかったですね。実りも少ないだけではなく大きさも小さかった。何でもそうでした。なるほど、そうか、環境のせいか。私たちもあるいはまた教会も成長ということを考えるならば、あ、同じだろうか、もっぱら環境だろうか。そんなことはないということなんですね。全て環境にかかっているということではない。この使徒行伝、今日は6章7節を読んだわけですけれども、1章1節から順番にこう読んできますとね、確かにこのいろいろな条件、いい条件もありましたが、でもそれだけではなかった。どうもここを読むと、環境によって神様の御言葉は活性化するんだ、環境が良ければ私たちの信仰はですね成長するんだ、教会は迫害なければ成長するんだ、そうでもないということが分かってきます。2章を読みますと、確かに聖霊なる神様が教会に降り注がれてですね、このパワーが加わりましたよ。一人一人の心に聖霊が住んでくださった。3章を読みますと、奇跡が行われた。そしてそのことを見てですね、多くの人が、あ、この人の語っていることは本当に神様のことを伝えているんだ、この奇跡が印だということで信じた人がたくさんいたというふうに書かれています。ここまではなんか環境がいいからみたいな感じですね。でも4章を見ますと、外からのマイナスの要素、つまり権力者による取り調べということが書かれています。そして5章では外部だけではなく内部で、教会の内部で混乱が起こってきたということも伝えられています。でもその後の6章7節のところで、この多くの仲間が加わったと書かれているわけですね。そうするとどうも環境さえ整えばいいのだということではないようです。そうではなく、何が神の言葉を活性させたのかと、4つの要素があると思うんです。それは人の成長、人の活性化というと通じるものだと思うんですけれども、4つ全部今日お話しすることはできません。第一の要素をお話したいと思いますけれども、それは目標があるということだったんですね。この昔、ずいぶん昔でしょう、私の世代の人には思い出が覚えているかもしれませんが、ボクシングの選手でガッツ石松という人がいました。この人のですね、もう引退してかなり時間が経ってから、ラジオでですねこのインタビューをしていた。それを私聞いたのは、もうこれを聞いたこと自体ずいぶん前なんですけれども、非常に印象的で覚えてるんですね。この人は中学校を卒業してすぐにですね、いわゆる昔集団就職というのがありましたね。地方で中学校を卒業して、そして金の卵という、高度成長時代ですから若い労働力が必要、そういうことでたくさんの若者たちが列車に乗って上野ですよね、当時の玄関口、東京の玄関口上野に来たわけです。彼もその一人だったわけです。だけどどうもですね、彼は仕事を覚えるのがあんまり得意じゃない。そして このまま続けつけていってもですね、どうだろうか、自分でお店持てるだろうか、自分がですね一人前になれるだろうか、なんかちょっとこうね不安になったね。そんな時にですね、ボクシングというスポーツがあるということを知ったんですね。このプロのボクシングです。それで世界チャンピオンになるとですね、すごい大きなファイトマネーをもらうことができる、稼ぐことができるんだということを彼知るんですね。そしてその時にですね、もうなんかこう瞬間的に彼はね、よし世界チャンピオンになろうと、まあね、こう決心したって、そういうふうに話してました。そしてチャンピオンになってですね、お金も稼いで、そして両親も楽にさせてあげたいと、そういうふうにですね、彼は思ったというか決めたって言うんですね。世界チャンピオンになろうって決めたんですって。それから彼はですね、昼間は仕事をして、まあその前、そうですね、昼間は仕事をして、そしてその後ジムに行って、朝も早く起きてランニングをしたりと、そういうふうにですね、この目標に向かって、今できること、そして次にできることと、こういうふうにしていったわけですね。日曜日も休まなかったということを話していました。アナウンサーが聞いていました、その時。いやでもね、当時こうね、私も同じ世代ですけれども、楽しみといえば日曜日にね、友達と映画見に行ったり、美味しいもの食べたり、あるいはデートしたり、そういうのは本当こうね、楽しみで、ね、そういうことしなかったんですかって。いや私はしなかったんですと。あ、そうですか、それはね、羨ましかったでしょう、みんなが。自分一人はね、こう走ってたりねしてるの、友達たちは楽しく、羨ましかったでしょう。私は次の答えはね、おそらく、まあそれはそうですけれどもっていうふうに言うのかなというふうに思ったらですね、そうじゃなかったんですね。いや全然羨ましくありませんでした。なぜならば、私は世界チャンピオンになるんですから、世界チャンピオンになると決めたんですから、友達が映画に行こうが、デートを楽しんでいようが、別にそれは全然目に入らない、羨ましいと全然思いませんでしたというふうに言ってたんですね。そして、まあ、どのぐらい、ね、この下積み期間があったのか知りませんけれども、やがて彼は確かに世界チャンピオンになるわけです。そして何度も防衛する、まあね、まあ、その世界でのなんて言うんでしょうかね、平たい言葉で言えば成功者と言いましょうか、そうなるわけですね。なぜだったんだろうかというと、明確な目標があったからですよね。もちろん素質もあったでしょう、あるいはいいトレーナーとの出会いもあったでしょう。でも何よりもですね、この明確な目標がなければ、どんなにいい環境で練習しようが、どんなに素晴らしいトレーナーに巡り合おうがですね、このチャンピオンになることはできないはずです。彼は目標があったから活性化し、そして目標があったからもうね、この全てそこに目を注ぎ、つぎ込むことができた、エネルギーを。信仰の世界も同じだと思います。漫然と信仰生活をする、あるいは教会運営も同じだと思いますね。教会運営と言いましょうか、教会というものも漫然と何かこう集まって、漫然と、そうではなく、やはりこう目標を一人一人決める。私たちの教会はこういう教会になりたい、夢を描く、それが大切だと思いますね。ちなみに私たちの教会は、私たちの教会のビジョンというのを持っています。でよく町のですね、教会の先生方にも言われるんですけれども、いや特徴ありますね、そうですか、それは何だろうというとですね、私たちの教会は、まあ、いろんな人がいて初めて教会っていうのは成り立つんじゃないだろうか。イエス様の周りには本当にですね、飛んでる人もいただろうけれども、貧しい人もいたし、健康な人もいただろうし、そうでない人もいたし、体に障害のない人もいれば、ある人もいたし、そういう人はみんな集まって教会っていうのはできるんじゃないか、そういう教会作っていこうという、 こうビジョンがあるわけです。ですから私たちはそこに向かって、ですね、歩みを進めているわけです。個人についてはどうでしょうか。まあ、皆さんは自分のモットーとなる聖句というのがあるんじゃないかなと思うんですけれども、私はこの詩編の27編の4節なんですね。 ちょっと開いてみますと、詩編の27:4、ここにですね、まあ、ご一緒に開かれる方は旧約聖書の857ページになりますけれども、ダビデの詩というふうに、書かれていますね。27:4、そこにこう書かれています。彼はこう言ったんですね。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えること、こういうふうに言っています。一つのことを主に願おうと、これが私の目標です。ここが私のですね、目を向けているところです。それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えること、こういうふうに言ってるんですね。私にはこの目標とあの目標と、あとこれが2番手で、なんていうふうにしないでですね、私は、彼はあのいわゆる、この出家者といいましょうか、なんか隠遁してあの誰にも交わらないでクリスチャン生活というかですね、修道士のように、そういう人ではありません。いわゆる生活の現場にいましたし、そして国の指導者としての仕事がありました。でもその中でですね、もちろん王様としての責任も果たさなければならない、家族に対する、彼の責任もあるでしょう。でもそれをですね、全部まとめ上げて、まずここにというものとして、この一つのことを主に願おうと、こういうふうに彼は言ったわけです。いろんなことを目標にするのではなくて、まず主と交わり、主を仰ぎ、御心を求め、それをしていきたい、それを土台にします、こういうふうに言ったわけですね。あなたのプライオリティを、しっかりしなさいっていう、そういう、まあ、あの日本語訳すとそういう標語といいましょうかですね、昔聞いたことがあります。プライオリティっていうのは、まあ、一番にすべきものっていうことです。一番にすべきものを一番にしなさい。そうすると全部こうストンと収まるよっていうことなんでしょうね。この信仰生活においても、また教会ということについても、一つのことを主に願い、それだけを求めようと。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。私たちも、そしてこの教会も、本当にこの主を人生の軸に据える、そのことが大切なんじゃないかなと思います。そうすると何が今私すべきものかということが見えてくるんですね。あの石松選手も、トレーニングしてたらなんとなくボクシングということではなくて、先に世界チャンピオンになろう、そうしたら何したらいいんだろうか、朝走ろう、早く起きて、それからジムに通おうと、確かに一日働いてね、疲れてるでしょう、でも通おうと、日曜日、この日曜日はね、まあ、特別だから甘いもの食べてね、遊んで暮らそうと、そうではなくて、その日もトレーニングしようと、まあ、何をなすべきかこう見えてきたんですね。私たちは逆に考えたりするようですね。私の才能は何だろうか、私として人間としてしたいことは何だろうか、それをまず考えて、そしてそれから神様いいでしょうか、そうではなく、まず神様を軸にして、神様がおっしゃることをしようというふうにするとですね、私は何なんだろう、人生の目標なんかないしという人にも、その人に神様が持っておられるプランを神様が示してくださるということなんですね。私たちは目線を主に集中することによって、なすべきことが見えてきて、そして神様の御言葉は活性化し、そして神様の力が私たちの人生に働き始めるということなんです。そしてその力は偉大だよと、エフェソの信徒への手紙1章19節で、私たちは語りかけられています。ちょっと見てみましょうか。エフェソの信徒への手紙の1章の19節、新約聖書の353ページになります。よろしいでしょうか。エフェソの信徒への手紙の1章の19節、 353ページですね、こう書いてあります。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせてキリストを死者の中から復活させ天においてご自分の身の座につかせたんだと、こういうふうに書かれているんですね。私たち信仰者に対してと書かれています。かなり信仰が深まりましたね、そろそろということではなく、今日イエス・キリストを信じた人にも、何十年も信仰生活をしている人にも、でもポイントは信仰者であること、神様に期待しているということ、神様に軸足を置いているということですね。そうであるならば神の力が働きますよ。それは絶大な働きをなさる力ですよ。それはイエス様を死から復活させた力ですよ。私たちがどうしても勝てない最後の敵と言われている死ですよね。罪の報酬である、結果であると言われている死、それを打ち破ったそれほどの力が、死んだらいつかとかそういうことではなく、今のこの現生活の中で働き始めますよというふうに言ってるんです。そして悟らせてくださるようにっていうふうに書かれていますね。ですからクリスチャンになると自動的にそれが分かるということではないということですね。悟らせてくださるように私はあなた方のために祈りますとパウロは言ってるんです。どうやったら悟ることできるのかなと。そうですね、先ほど申しました通りです。まず軸足を置いて、それからそこで神様が示してくださる、そのことを経験することですね。それが悟るということの意味です。皆さんは瞑想して、あるいはどっか山奥に入ってですね、それで主よと言ってなんか悟りが降りてくる、そういうことではないことがわかります。神様の御言葉が活性化するとき、その言葉を愛し信じて私はそこにかけてみよう、ガッツさんが世界チャンピオンになるということにかけてみようとしたのと同じように、かけてみるときにその力は働き出すと。教会も同じです。もちろん教会生活楽しくあるべきですし、まあ今日はどんな、こんなものですけれども、私のようなものですけれども、何かいいお話が聞けるかしらなんていうふうに、思っていらっしゃるということもあるでしょうけれども、でもそれも悪くない、もちろんいいですけれども、イエス様は教会に愛し合うようにと、こういうふうに命じておられます。そのことによってこの福音というのは伝わっていくんだからというふうに命じておられます。愛し合うということは、これもキリスト者になれば、あるいは教会であれば当たり前に、何の、ね、もう自動的にそうなるのかというとそうじゃないですよね。ですから、ね、時々もうちょっと教会なのにとかクリスチャンなのになんていうふうに思われたり言われたりしてしまう、そしてそれを当たってたりすることあるわけですよね。自動的じゃないです。でも意思して決めて、そして聖霊に助けられて、お互い理解できないところあるかもしれない、なんか随分私とタイプ違うなということがあるかもしれない、なんでこの人はそんな風に考えるんだろうということもあるかもしれないけれども、そこで裁くことをしないで、まさに自分がこの主がおっしゃったようにですね、主がしてほしいことをお互いにしていこうというふうに決めるときにですね、この教会の力というのは活性化されていくのではないでしょうか。皆さんはこのまず具体的に、私はこういうものになろう、この仕事で、この熟練したものになろう、まあそういう具体的な目標の前に、私はこの一つのことを主に願い、それだけ求めよう、命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えること、これを私の望みとしよう、目標としよう、そこをまずこうしっかりですね固めていただきたいなというふうに思うんです。その時に私たちを神様は、このですね、神様は私たちを、じゃあどうすればいいのか、じゃあ私たちは何をすればいいのかということを、あるいは教会は何をすればいいのかということを示してくださるということなんですね。残りの3つですかの要素は また来週のお楽しみといいましょうか、来週お話しさせていただきたいと思います。一言お祈りをされていただきます。